皆さんおはようございます。5月の最後の日曜日を迎えました。今日はイースターから数えて50日目ですから、ペンテコステと呼ばれる聖霊が来てくださった日です。ペンテコステはイエスが昇天されてから10日後の出来事ですから、今日の朗読箇所ではまだ聖霊は下っておられません。ですからイエスは聖霊を受けなさいと後に起こる聖霊の注ぎをいよいよ弟子たちが経験する時が来たと、そういう喜びを持って語っておられます。ペンテコステの喜びは私たちの心の内にありますでしょうか。3月29日に礼拝を休止してから2ヶ月が経ちます。教会堂の門が日曜日にも閉じ続けていること、誰も外に出ていくことができないこと、この先いつまで続くのかわからないことへの不安などを覚えて私たちは過ごしてきました。この状態は20章においてユダヤ人を恐れ戸に鍵をかけていた弟子たちの姿とよく重なります。弟子たちは自分たちもまたイエスのように十字架に貼り付けになるのではないかと恐れたのでした。何も手につかず、いつ来るかもしれないユダヤ人の反対者たちに怯えながら戸を閉ざし、心を閉ざしていました。今私たちもまた目に見えないコロナウイルスに感染したならば、多くの人は重症にはならないけれども、ある人々は年齢にかかわらず重症化し、場合によっては死に至るという、このニュースに少なからず恐れを覚えます。またこのウイルスはさまざまな噂となり、想像をかきたて誹謗中傷を生み出し、私たちを混乱と心の消耗へと導きます。収入の道が断たれて、明日をどう生きようか困る人たちが数多く出てきました。このような中では皆主の弟子たちのように閉じこもってしまい、心にも鍵をかけてしまう似たような状況に陥ります。クリスチャンであってもこの試みの中で生きようとするときに、弟子たちのいた部屋を私たちの部屋に置き換えて考えてみると、彼らの気持ちがわかる気がいたします。これが週の初めの日の夕方、つまり今の日曜日の夕方の弟子たちの姿でありました。安息日、今でいう土曜日が終わり、日常に戻った弟子たちでしたが、暗く重たい心を抱えつつ、生き続けなければなりませんでした。私たちはいつもと違う日曜日を毎週繰り返し過ごしながら、その中で主を礼拝し続けてきました。もしその日曜日の夕方に弟子たちのように暗闇が心を覆うとしたら、その一週間はとてもつらい歩みになるでしょう。弟子たちには新しい一週間の歩みを思い描くことはとても難しかったでしょう。十字架にかかる前のイエスとの思い出が生き生きとよみがえることが、むしろ彼らには重荷になってしまっていたかもしれません。それらがまるで幻だったかのように思え、心を閉ざすしかなかったのです。かつての生活が幻であったかのように思える、そのような方々が世界にたくさん増えつつあります。私たちもまたその一人かもしれません。しかし、そのような大きな変化を世界が迎える時にも、主イエスは変わらずに私たちの主であり、共におられる神なのです。19節にあるように、主イエスは部屋の外に 出ていくことができない弟子たちに現れてくださいました。そこにはこう書かれております。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、当然のように描かれていますけれども、鍵がかかり誰も入れないはずの部屋のその真ん中に主イエスは立ち、弟子たちと目を合わせご自分を示されます。そして十字架に打ち付けられた手の釘の跡とローマ兵に槍で突かれた脇腹の傷跡を見せてくださいました。紛れもなくあの十字架につけられたイエスの体であります。大きな傷の残った体のままの主イエスはその心の内に弟子たちへの平安を願う思いをいっぱいに満たしていました。恐れて絶望しているのか、私はここに来たのだ、あなた方と共にいるのだ、平安があなた方にあることを切に願い現れたのだと。弟子たちはあまりのことに喜ぶしかありませんでした。イエスが予告された通りによみがえられたのだと彼らは知り、イエスの言葉の確かさを経験します。弟子たちの喜びはイエスの言葉の実現によって与えられました。福音宣教の初めからイエスを誘惑してきたサタン、それから世界をその当時支配するローマ軍の権威、またユダヤ人の共同体を取り仕切るイエスの反対者たち、そして部屋に閉じこもったまま一歩も外に出られない弟子たち、彼らもよみがえり、そして弟子たちの平安を願うイエスを想像することはできませんでした。しかし平安であることこそが弟子たちに今必要なことであります。弟子たちの真ん中に立つイエスの心は、誰が自分の弟子の中で一番であるとか、誰が一番認めてもらえるまでついてきたかなど、そのようなことで占められてはいなかったということです。彼らがイエスだと分かるそのことによって平安を取り戻すことにイエスのすべての思いが集中しています。ですから再びあなた方に平安があるようにと繰り返しておられます。私たちの内側には平安があるでしょうか。イエスはさまざまな思い煩いや恐れで外に出ていけない私たち、心を閉ざす私たちの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと語られることでしょう。自分たちの主が生きておられると知り、自分たちのことを気にかけてくださるだけではなくて、ご自分を触らせるほどに近しく心を開いていてくださることを知るとき、弟子たちは再び平安を取り戻すための扉を開くことができました。主イエスが弟子たちに平安を願われた目的は何でしょうか。それは彼らが外に出ていくためです。イエスは言われます。21節をご覧いただきますと、平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わします、こう言っておられます。彼らがイエスの平安を得て世に使わされることが弟子たちの目指す道です。この平安はたとえ外にローマ兵がいても、反対するユダヤ人たちがいても恐れず出ていくことができるために主がお与えになるのです。イエスがよみがえられたことを彼らの前で喜び表すためです。そして 彼らが平安を与えられて外に出ていくために必要なことをイエスは告げておられます。それは聖霊を受けなさいということです。この同じヨハネの福音書7章37節から38節でイエスが語っておられるあの聖霊です。そこではイエスはこう言われました。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。で、このイエスが語られたことは聖霊を指しているのだとヨハネは言っています。イエスを信じる者の内側から命の水のようにとめどなくあふれ、魂の渇きを癒してくださる聖霊です。それは以前、主が最後の食卓の席で弟子たちに解き明かされた聖霊でもあります。ヨハネの福音書14章の16節で、もう一人の助け主とイエスが紹介され、同じく17節では、真理の御霊と呼び、でこの真理の御霊がすべてのことを教え、イエスが語ったことをすべて思い起こさせてくださる、そういう方だとイエス様は説明されました。イエスが語られたことが真実だと解き明かしてくださり、またイエスが変わらずに愛に満ちておられるということは証ししてくださる方、その方が私たちの内側に共に住み、絶えず主イエスを照らしてくださるので、私たちは主イエスの方を向くことができます。彼らのまま真ん中に立たれたイエスをもう一度思い描いてみましょう。弟子たちに手と脇腹の傷をお見せになります。それらはイエスがよみがえられたことを証しするだけではありません。反対するユダヤ人たちを恐れて逃げ、一人残したイエスのあの体なのです。イエスへの裏切りを刻んで消えない傷でもあるはずなのです。確かに聖霊はイエスの身に帯びた傷がこの人の醜い罪によるものであることを示しています。ヨハネの福音書の16章8節に、その方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいますと言っておられますけれども、その通りであります。そのように人の罪を照らし出すにもかかわらず、許しと癒し、そして人を清くし平安を与える印であることをも証ししてくださる、これが聖霊であります。聖霊を受けよと言われたイエスは罪の許しについて語っておられます。聖霊は罪を照らし、神が許してくださる方であることを示します。弟子たちの間に責任のなすり合いを残すのではなくて、互いに許す道、和解の道へと導きます。そのためにたとえ時間がかかったとしても、主イエスは和解の福音を弟子たちの中に委ねておられるのです。私たちは主イエスを信じ聖霊を受けました。この方が私たちのうちに生きて、主イエスのくださる平安、和解、これをお与えになるのですから、このペンテコステを 弟子たちが待ち望み喜びを持って受け取ったように、私たちのうちに聖霊がおられることを喜び、その語られる声に喜びを持って応答したいと思います。主報にもありますように、来週からお近くの方々、歩いて来られたり、自転車やバイクなどを使って来られる、そういう範囲の方々で、来ることが可能な方々に限定して、まずは礼拝をこの教会堂で再開いたします。座席の間隔を空けて、窓も開けて、3密状態を作らないように配慮いたしますが、それでもまだ安心して出席することに躊躇される方は、どうぞご家庭での礼拝を継続していただきたいと思います。 LINE やホームページでのメッセージの配信、それからメッセージの郵送も継続をいたします。とりあえず7日そして14日と、この2回の聖日は近隣の方のみ限定として行い、その後様子を見て少しずつ元の状態に戻していこうと思っております。また感染の状況に変化が現れた場合は別の対応をする可能性もあります。緊急事態宣言が解かれましたけれども、しばらくは緊張の中、不安の中を過ごすことになるお互いですが、主イエス様が共におられ、皆様が健やかにこの難局を乗り越えられるようにお祈りをさせていただきたいと思います。一言お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、聖なる御名をあがめて感謝いたします。この年のペンテコステをこうして迎えました。私たちはいつもあなたの愛の中に保たれ守られて、こうして過ごすことが許されております。本当に感謝であります。で、そのことはこのペンテコステの出来事、イエス様が受けなさいと言われた聖霊によって私たちの内側に与えられるものであります。イエス様が助け主を与えると言われたその方が今私たちと共にいて助けてくださいますので、心から感謝いたします。主よ、これからもますます助けてください。そして共にいてくださり、どうぞあらゆる危険や過ちから守ってください。私たちの心の状態を平安な状態で保ってくださるようによろしくお願いいたします。いろんなものを見聞きしても、どうぞ神様、あなたを見上げることができるようによろしくお願いを申し上げます。これからの1週間、あなたはご自身の手の中に委ね、尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。